から感謝いたします。今日も終わりまであなたがこの礼拝を伝えてくださいますように、イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。
アーメン。
ハレルヤ。感謝です。お父さんおめでとうございます。去年もなんか全ての父と名の付く人におめでとうと言った覚えがあります。感謝ですね。全て父と名の付くもの、この世においても天においても本当に父、私たちには父がいる。ありがたいですね。嬉しいですね。本当にお父さんは大好きです。感謝です。私たちのこの礼拝を捧げるときに、まず何を捧げるかということをこのカインとアベルの前にちょっとこう考えてみますと、私たちがまず捧げるのは何でしょうか。私の罪のために捧げてくださったイエス・キリストの血潮ですね。これがまず捧げられているからこそ私たちは礼拝できる。やはりそのように思うんですね。だからこの礼拝が営まれるのもイエス・キリストの血潮によるものです。イエス様、感謝します。ありがとうございます。本当に父なる神からその権威を全て与えられたイエス・キリストの御名とこの血潮によって、私たちは今日もここに座して神を礼拝することができます。このことをまず心から感謝したいと思います。実はノアという映画が来ますね。もうそろそろ公開になるんですか。もうなったんですか。私も中身よくわからないんですけれども、やはり聖書に基づいている、それからまたその時のことをこう想像してちゃんと専門家がこう作っているんだと思うんですけど、やはり御言葉とはちょっと違うと思いますね、多分。で、これを多分創世記だとかいろんなこう映画があるんですけれども、私たちはまず何を知らなければいけないかというと、御言葉においてまず本当のことを知っておく必要があります。それから映画を見ることをお勧めいたします。で、最初に映画を見てみますと、映画の方が頭にインプットされて、御言葉はその後についていくようになるんですね。だから、あの時はこうだったんじゃないの、ノアの子供はこうだったんじゃないのとか、いろんな違う情報が先に入ってくると、人間の脳でそちらの方を先に信じ込んでしまう悪い癖があるので、まず御言葉を読んでくださいと思いまして、今日は創世記のこのカインとアベルのところからこう言ってみたいなと思ったんです。ノアの箱舟まで今日は行けませんけれども、また本当に私も学んだ御言葉によって、このノアとノアの神様のこの契約というのを本当にこう私たちも知っていきたいと思ったんですね。それで今日はカインとアベルなんです。エヴァとアダムとエヴァがこのエデンの園から追放された時に、まず初めてのお犠牲が捧げられました。これは神によってアベル、カインによってアベルじゃない、カインによって神様によってこのアダムとエヴァに与えられた犠牲なんですね。その犠牲の上に成り立つ皮の衣をこのアダムとエヴァが着せられて、そして神様の愛を受けてエデンの園を追放されていったんです。この二人はだから多分このエデンの園を出た後もエデンの園でのこの生き方、暮らしてきたこと、神様とのこと、それからいろんなこの園の中でのことをいつも思い出していたと思うんです。そしてこの父も母もその子供が生まれるのを待ち望み、また子供が生まれると多分その話を毎日したと思うんですね。毎日したと思うんです。父ならば自分を作ってくださった神の話をしたでしょう。母ならばこのエデンの園のこの素晴らしさを子供に語って生かしたことでしょう。素晴らしいでしょう。そして もしかして自分たちのこの罪のことも子供たちに聞かせてあげたかもしれないんですね。私たちはいつも命の木から実を取って食べなくてはいけなかったのに、お父さんもお母さんもついつい騙されて善悪を知る木から木の実を取って食べたんだよって、でそのことを子供たちに話して聞かせたかもしれないですね。そして多分エヴァは苦しんで子を授かりました。もう妻子を養うためにアダムは一生懸命汗を流しました。そしてカインが生まれたんですね。もう思わずエヴァは、私は得た、私はもらった、私は手に入れたぞという名前をカインってつけたんです。得たぞという意味なんですね、カインっていうのは。だからいかにエヴァが待ち望んだかということなんです。もう神様ありがとう、私はもうもらった、ついに私の子供を授かったぞということで、もう期待に期待してカインをいただいたエヴァは話さないわけなかったと思うんです。カインに話したんです。毎日、カインよ、私たちは命の木、神様の命によって生かされるものだから、私たちは間違っても他のもの、サタンから何かをいただいて神より偉くなろうとか、もう考えたらいけないよこのことを毎日、自分の罪とそれから神様の偉大さ、エデンの園でのこの私たちに対する神の恵み、創造の技ですね、聞かせたと思うんです。ところがこのカインという子供の性格が多分あまり良くなかったんだと思うんです。心が良くなかったんです。なぜでしょうか。どうしてそれが分かるかというと、次にアベルが生まれた時にエヴァは、ああ虚しいって言ったんです。そしてアベルって名前つけたんです。これは空気の空だとか蒸気だとか、そういう意味があるんですね。だからもうなんかもうエヴァにしてみたら、あ子供はできたんだけど、カインの時は得たって言って喜んだのに、エヴァが生まれた時にはああもう虚しい、この子も同じかと思ったんでしょうかね、つけたんです。エヴァはやはり日々の暮らしの中でこの神に望みを置き、またカインに希望を持っていたに違いないんですね。しかし一つ一つこの自分の望み、自分の希望とこうかけ離れていくんですね、多分子供が。そうするともう虚しさでいっぱい、私たちはこういうつもりではなかった、畑を耕して、そして子供を食べさせて、このカインという子供が本当に神様の御言葉をいつも耳をこう本当に神に向けて聞いて日々送っていく、そのような子供ではなかったということなんです。そしてアベルが生まれました。カインは地の産物を持ってきて主に備え物をした。ある時捧げ物をするようになったんですね。これはカインとアベルがやっぱり大きくなって一人で独立し、それぞれのものを得るようになったわけです。アベルは羊を飼うものとなりました。そしてカインは畑を耕すものとなりました。この時に本当にすごいと思ったのは、すでに神様の選びがあったということです。地は呪われてました。いくら素晴らしいものを生み出したとしても、もうそれは大変なことだったでしょう。だからカインは多分もう本当に一生懸命働いてこの地からのものを得たと思うんです。だから汗水を垂らして必死に働いたものを神に捧げたんです。捧げたんですよ、もう一生懸命働いて。これは考えてみたら、私たちがイエス様を知らなかった頃の異邦人としての働き、異邦人として売る産物、なんかそのような気がしますね。もう一生懸命働いているんです。働いても働いても働いても 本当にもう本当虚しいほど悔しいほど得るものは少なかったかもしれないんですけれども、カインは得たんです。一生懸命働いたんです。でも私たちでもそうです。祝福されなければ得たものは虚しいんですね。私はここで本当に神様はすごいなと思うのは、神様がアベルをすでに選んでいたということですね。そしてアベルは畑からではなくこの羊を飼うものとなったがゆえに羊を捧げたんです。アベルはですね、私何も知らなかったと思うんです。でも自分が与えられたものから主に捧げた、このことがもうすでに神の選びの計画によって神の御心にあったことだったと思います。だから私たちもこの礼拝に来て捧げるものはイエス・キリストの血潮なんです。まずイエス・キリストの血潮がなければ私たちは何を捧げても虚しいんですね。虚しいんです。なぜならば私たちの本当の命はこの血の中にあると言いました。レビ記にもはっきり書いてますね。この血の中にこそ命があるんだよ。だからこの血を抜いてしまってからじゃないと捧げられないよと言われるくらいに、神様はこの血の中に命を託されたんです。だから私たちはこのまず血を捧げなければいけません。何の血ですか？イエス・キリストの血潮です。アベルはこのことを知りませんでした。まだ何も知りませんでした。しかし神の選びと計画はこの時すでに始まっていて、私たちがエペソ書を見るときに本当に分かるんですね。不思議なことが書いてある。神の選びとこの計画は私たちが生まれる前から、いいよこの世界が作られる前からあったと書いてるんですね。エペソ人への手紙の第一章をちょっと見てみますね。何ページですかね。ガラティアの後です。交互訳で301ページですね。ここにですね、エペソ書って本当不思議なことを書いてるんです。パウロの信仰はもうすごかったですね。こんなことは本当にこう創世記を書いたモーセでさえも、モーセは神の霊感によって書かれたでしょうが、パウロももちろん霊感によって書いているんですね。このことがよくわかるのは4節見てみますな。見舞いに清く傷のないものとなるようにと、天地の作られる前からキリストにあって私たちを選んでくださった。すでにアベルは選ばれていた。天地が作られる前から、それもキリストにあって、キリストの中で、このキリストというのは私たちを救ってくださる救い主ですね。このキリストの中にあってすでに私を選んでくださった、それはこの天地を創造する前からなんだぞって言ってるんです。このパウロのものすごい信仰ですね。天地が作られる前に何があったですか？創世記の初めに神は天と地を作られた。これはヨハネと、この間も言いました、ヨハネによる福音書の初めとは違って、神が天地を創造した初めですね。天地を作られた、創造した時の初めなんです。この前に神の言葉があったんです。天地を作られる前から神のご意志がちゃんと働かれていたんです。その時からキリストにあって私たちは選ばれた。このエペソ書を読む時に、この理屈でこの言葉面を読むとですね、もう何を言ってるかわけわからない。私たち人間は永遠を思う思いをちょっとだけいただいてますけど、全てがわかるわけではないです。そこで神様、イエス様を知ることによって、聖霊によってで私たちの魂に知らせられること、これが真理であり真実であって、その他のことはこの世のものは、この世の人はわからないです。だからたとえこのエペソ書を読んだとしても、初め 神様が作ったというか、この初めの初めって何か、何もない時になんてイエスキリストがいるんだって思うわけです。思っても分かりません。それはイエスが神であるということを確かに知っている私たちに与えられたこの思いは特権なんですね。他の人には与えられていないんです。信じる者に与えられていました。そして7節を見ると、御子にあって神の豊かな恵みの家に、この神のもう豊かな恵みというのは御子の中に満ち溢れてるんですね。これは神のものなんです。それをイエス・キリストが全て所有してるんです。そのイエス・キリストの血による贖い、すなわちこの罪の許しを受けた、この罪の許しの血潮、これを持っていなければ何を捧げても神は喜ばれないということですね。さあ選ばれたこの最初のカインとアベルに戻っていきますね。主はアベルとその供え物を顧みられた。しかしカインとその供え物とは顧みられなかったので、カインは大いに憤って顔を伏せた。ああそれはもう一生懸命働いて捧げたものですから、もういらないってそっぽを向かれたら腹が立ちますよ。カインでなくても腹が立つと思うんですね。なぜあなたは憤るのですか、なぜ顔を伏せるのですかと神様に言われても、まあ腹が立ちます。そして神は言われるんです。正しいことをしているのですから顔を上げたらよいでしょう。ここら辺を読むとカインにもなんかこう心にあるんですね。なんか分かってるんですね、自分が正しくないということが。それはカインが生まれてきてから育ってきた今までの全てのことにおいて、カインが神の御言葉、神の言葉を聞かなかった、神に背いてきたということがもうここで明らかですね。カインが正しくないということは神に背を向けていたということですね。正しいことをしているのですから顔を上げたらよいでしょう。もう顔を上げられるわけがないんです。神様に背いているのですから。神に背くとどうなるかというと、罪が門口に待ち伏せしています。それはあなたを死体求めているって言うんです。よくよく吉田牧師も言いました。罪が門口まで来て、もうあなたを死体もたん死体求めている、もう会員よ会員よ会員よって罪が待ち伏せして死体求めているって言うんですね。しかし会員よ、あなたはそれを納めないといけない。納めるためにはどうすればいいですか。神様に背を向けていれば納められないんですね。カインはもういやいや、もうこんなの納められるわけではない、もう納められなかったばっかりに、カインはついに弟アベルを殺すことになったんです。アベルを選ばれた神様は、アベルがこの地上に生まれて、そしてエヴァがアムらしいと言った時から、もうその前からアベルはカインによって殺されるということは分かっていたでしょう。でも神様はアベルを選んだんです。それによってアベルは分からないんですけど、とにかく神に選ばれ、神によって神に喜ばれる捧げ物をすることができたんです。たとえ自分が今から死に行く道をたどっていたとしても、私たちには分からないけれども、私たちは生きている限り精一杯主に捧げていくんですね。アベルの生き方なんです。生きている限り主にお捧げして生きていく、そしていつも羊と共に主と共に歩み、主に捧げていく、そのもう本当歩みはもう生きている限りなんです。たとえ目の前で殺されると知らなくても、神様が生きている限りそのアベルを本当に愛し用いてくださったわけです。だからこそアベルの血は叫んだんです。神に背いたこの罪に対して、サタンに対して、このアベルは叫び続くんですね。このアベルが血が叫ぶというのもアベルの役割ですね。 罪を犯した者に対してアベルは今も叫び続けるんです。このアベルの叫びよりもさらに強い叫びがイエス・キリストの血の叫びなんですね。もうすごいですね。この創世記の一章からこういうことがもうありと書かれているということは、私たちはイエス・キリストをもう本当に知らないではおれないというか、モーセがこういうことを神によって書いたんですよ。あのモーセ五書というのはほとんどモーセが書いたと言われてるんですね。まあ、ところどころこんなことモーセが知るわけがないじゃないかというところもあるんで、まあ、そういうところは他の人が書き足したか書き添えたんだろうとこう言われてる。でもちろんモーセが神の霊感によって書いた。でいろんな意見があって、やはりこれはいや昔から口伝だとかいろんなこう立法だとかあるそれに基づいて書かれたものだどうなとか、あいろいろやはりあるんですね。こう聖書の書かれたことに関してはいろんな説がいろいろこう後にも先にも出てきますね。しかし確かにモーセは神のこの啓示によって書かれた。そうでなかったら初めに神は天と地を作られた。このことをヘブル語で書いてあるんですが、このヘブル語で書くときに本当にモーセはですねエジプトの王子として育てられましたから、もうすごい教育を受けてるわけです。モーセがこのモーセ五章を書くために王女に拾われたと思いませんか？神様すごいですね。ただモーセはエジプトから民を引き出すために用いられた、それもあるんですけども、このすごいモーセ五章というヘブル語でずっと書かれたこの書がですね、モーセによって書かれなければならなかったということなんです。ヘブル語でこれを書くというのは大変なことですね。だからモーセはたびたび書き留めて書いたんですよね。それは今使徒の働きを本当に使徒行伝を学んでますが、人たちがまたルカたちがこう書き留めていった、よくわかるんですね。それをしていった。だから私たちもやっぱり書き留めておいた方がいいですよ、何事も起こったことも。そういう意味では日記って本当に大事ですね。神様の前にこの日記を書いていくということは、この私たちが使徒による働き、こう使徒行伝を書いていってるのと同じですから、これが聖書になるとは限りませんが、しかし私たちの心の中には積まれていくんです。それは天においての財産です。私の財産ですから、それは天に積まれていくんですね。だからできる限り一言ずつでもいいですから、祈りのノート、祈りの日記、これを日々書いていくことを本当お勧めいたします。前日々剥奪というところでみちるに書きましたね。この父が毎日毎日書くことを日々剥奪と言ったんですね。で私たちも書くことによっていろんなことを教えられるし、また書くことによって分かることもあるし、また切り離していくこともできるわけですから、大事なことですね。余談になりました。でカインはですねついに殺人を犯すんですね。ところがこのことを神様は本当にこの土地をあなたは離れなさい、離れなければならないんだと言ったんです。そしてあなたがもう今から先も土地を耕しても、もう土地はもはやあなたのために何にも生み出さないでしょうとまで言ったんです。あなたは地上の放浪者となるでしょう。カインは主に言いました。私の罰は多くて重くて追い切れません。あなたは今日私を地の表から追放されました。もうアダムとエバが追放された時のようにですね、追放されるんです。でもアダムとエバも神から衣をいただきましたね。地によって贖いを受けているんですね。ところがこのカインはですね、主はカインに言われた15節を見ると、いやそうではない、誰でもカイン、あなたを殺す者は7倍の復讐を受けるだろうと言ったんです。そして 神を見つける者が彼を打ち殺すことのないように彼に一つの印をつけたの、印を与えた。この印が不思議ですね。あの黙示録に出てくる666の印は、あれは獣の印ですね。額に印が、これで見分けることができる。あの反キリストというのは怖いです。もう今すでに起こりつつあると思います。反キリスト、これはキリストに敵対するこの地上のすごい勢力ですね。これは今もうありますよね。起きてます。もっと大きくなると思います。もう例えば今日本の国が安倍政権になって、すごくこれに、振り回されてると思いますよ。反キリストです。でこのカインにつけられた印っていうのは、あの不思議なことにですね、この印っていうのはある人によってはですね、これが言葉、言語、それからあの昔はあのいろんな象形文字だとかありましたね、そういうものをここで神は与えたとも言われてるんです。それを一つの目印として神はつけた。そのことによってカインは人から害を受ける、殺されることのない抑止力を持った。例えば今で言うと核のようなものですね。持つだけで相手から攻め込まれないという抑止力、これを持ったのではないかなと。これは私の憶測ですから、ちょっとあの大変なことですねこれしかしそうじゃないかなと思うんです。それによってカインがつけられたその印を持つことによって、誰もカインを殺すことができなくなってしまったんです。不思議なんですね。聖書に書かれていることは昔も今も変わりがないんです。時間の流れなんてないんです。今日はせっちゃんが天にいる人、私たちといつも一緒だ、次元が違うだけでいつもここにいつもいるんだと言った、そのことですね。神様の時はいつだって呼び戻せるし、今ここにも起こることだし、過去だろうが今だろうが未来だろうが、いつも私はオメガであり、アルファであるとおっしゃったイエス様の言う通り、どこでもあるんですね。昔も今も変わらず、この彼に一つの印を与えられた。これによってカインへの復讐が7倍となった。7倍の復讐を相手にもたらすような抑止力を印としてカインはいただいたわけですね。ところがこのカインはですね、いわゆる私たちの文明の先祖とも言われているぐらいカイン文化って発達していくんですけれども、このカインが生まれていった後の経図を見てみるとですね、アベルは死にました。だからもうそこで終わったんですね。でもカインはあと子供が生まれていくんです。そして最後のカインの子供のトバルカインという人が生まれた時、このカインは二人奥さん、カインの最後のユバルという形状をずっと書いたんですよね。メトサエルの後にレメクという人が生まれるんです。このレメクが産む子供が奥さんが2人、奥さんが2人で、ヤベル、ユバル、それからトバルカインというこの3人の子供を産むんですが、この3人の子供たちがやはりいろんな文化をこう携わっていくわけです。ですごいんですね。この後の下の方を20節ぐらいから見ましょうか。アダはヤバルを産んだ。彼は天幕に住んで家畜を飼う者の先祖となった。このヤバルが天幕に住み家畜を産む者の先祖となった。その弟の名、その下の名はユバルってですね、ユバルは琴や笛を取る全ての者の先祖となったって言うんです。ところがもう一人の奥さんチラという人がトバルカインを産んだ。このトバルカインは青銅や鉄のすべての刃物を鍛えるものとなった。これはですね、ヘブル語を見ると刃物を鍛える、こう刃物に刻む、青銅に刻むものになったというような意味もあるんですね。そしてトバルカインには 実は妹があったんです。これナーマと言ったって書いてますね。これも後で言いますよ。レメクはその妻たちに言った。そしてレメクはここで歌を歌うんですね。これは聖書の中でも初めての歌と言われてるんですが、これはですね、復讐のための剣の歌、剣で相手を倒すぞという、もう本当もうなんか嫌な歌ですね。そしてそれをあなと違うよってこのレメクは二人の妻に言うんですね。私の声を聞け、威張ってますね私の言葉に耳を傾けよ。で、何を言うかと思ったら、私は受ける傷のために人を殺す、私は赤者を殺す、カインのための復讐は7倍だったけども、私レメクのための復讐は77倍なんだって言うんですね。すごいですね。しかし皆さん、このカインのための復讐は神様がカインにくださった抑止力だったんです。レメクのこの復讐、77倍の復讐、これはですね、カインの剣による抑止力なんですね。これが大きな違いなんです。同じ抑止力になったこの力、この復讐という言葉で表される抑止力なんですが、カインには神様がくださった抑止力。ところがこのレメクという男はもう本当もう本当くだらない男で、これはもう復讐が七つなんだ、これは自分の剣によって相手を殺すという復讐なんですね。ここでもう本当に神様がせっかくカインをいたわってその印をくださったんですが、このレメクによってですね、彼らは多分ノアの箱舟の時の洪水で死んでしまいますね。みんな死んでしまいます。するとですね、この後ですね、もう時間がないですけどね面白いんで言いますけど、アダムが後、ここで終わりますね。アダムが3番目の子供を産んだんです。ここエヴァという名前出てこないんですよ。アダムの子孫として人が生まれたということなんです。名前ないです。産んだ女の名前はないです。アダムがです。そして彼女はって書いてあるんです。産んだのはこれ女性名詞なんですね。彼女が産んだ、その名をセツというんです。セツちゃん、ここから取られるセツ。このセツこそが人類のもう長い系図のもう一番元になるんですね。不思議なんです。そしてこの説から系図がずっと続いていってノアに至るんですが、このノアの時のこれは伝承ですよ。伝承です確実なことではありません。先ほどのナーマというトバルカインの妹がノアの奥さんだったという伝承があるんです。そうするとカインの子孫は全部死ぬんですけれども、このナーマによってノアの妻として生き残ることができた。神様の不思議な摂理が本当目に見えてくるんですね。すごいですね。そしてこの摂の子孫はノアからテラにいたり、アブラハムにいたり、そしてイエス・キリストに至る系図が出来上がっていくんです。この今日の創世記のこの4章というのはもうすごい話ですね。物語がこの最後の26節までを読むと、あ、なんてすごい歴史なんだろう、神様の歴史、神様の作ったものってなんてすごいんだろうと思うんですね。カインが知らなかった神様の御心をアベルは知っていた。そしてこの最後に生まれたセツ、セツの最初の子供エノスと言います。この時にみんなが人々は主の名を読み求めたと思います。私たちは昔も今考えたら6000年目ですね。アダムとエヴァできてから6000年なんですよ。この私たちの今の文明が6000年で終わるかもしれません。また他の文明ができるかもしれません。しかしとにかくこの最初にできたこの時から今に至るまで、私たちが知らなければいけないのは神様の御心、そして 私たちをあがなう者、この血潮はイエス・キリストの血潮、十字架のあがないしかないということです。天と地が作られてから、私たちの天と地が全て消え去るまで、全てイエス・キリストの御名によって始まり、イエス・キリストによって終わります。これはもう本当にすごいことです。天地の作られる前からあるんですから。ということは、皆さん、世界がいくら作り変えられたとしても、神様が何度天地創造を繰り返されたとしても、イエス・キリストは昨日も今日もとこしえに変わることがないんです。もうこのことが素晴らしいです。カインとアベル、私はこの二人にはなりたくないです。できたら節になりたいですね。神様の心を知る者として生まれ、そしてこの種の系図をつないでいく者として、イエス様に選ばれ用いていただきたいと思います。感謝します。アーメン。アレリア。イエス様、ありがとうございます。あなたの御心から見て感謝いたします。私の救いはイエス様、あなたの御名とあなたの十字架の血潮以外にありません。私の命はあなたの血潮の中であり、あなたの命は私の血潮の中に流れていますことを心から感謝いたします。イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りします。さあ、今日も癒しを祈っていきましょう。イエス・キリストの御名によってしか癒されません。すべての癒しと解放はイエス・キリストの御名から来ます。それを私たちは受け取ることができます。アメン。イエス・キリストの御名によって癒しと解放を受けよ。
アメン。
イエス・キリストの御名によって全ての病を出ていけ。
アメン。
イエス・キリストの御名によって全ての病をもたらすものよ、ここから出ていけ。
アメン。
イエス・キリストの御名によって命ず全ての病、また全ての悩み、全ての問題、全ての痛み、全ての患いをもたらすものよ、ここから立ち去れ。
アメン。
祖国出ていけ。
アメン。
イエス・キリストの御名によって命ず出ていけ。
アメン。
私のもとに
ハレルヤ、
イエス・キリストの血潮がある。
アーメン。
イエス・キリストの御名によって守られる。
アーメン。
サタンよ、お前はここには存在しえない。
アーメン。
即刻ここから立ち去れ。
アーメン。
イエス・キリストの御名によって命ず立ち去れ。
アーメン。
ハレルヤ。主よ、感謝いたします。今日もあなたに癒され、あなたによって全ての患いから、全ての災いから解放されますことを心から感謝します。
ハレルヤ。